ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます白信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
本日はですね、ステージ3、ビジネスプランの策定の3の3ですね、稼ぐ起業家のためのキャッシュアウト回避法と。
はい、
はい、そもそもこうキャッシュアウトっていう単語がまずちょっと横文字なんですけれども。
はい、そうですね。キャッシュアウトはお金が足りなくなるっていう。
ああ、もう単純にキャッシュがアウトしてると。
そうですね。はい、まあ、これはですね、もう最悪なんで、これを、まあ、事前にある程度プランニングしておいた方がいいんですよね。自分の中でこういう風にならないように、こういう風に調整しとこうっていうことが、自分ルールを作るっていうのが今日のテーマになりますので、
はいはいはい、
自分のところの話を。はい、そうですね。まあ、ビジネスをやっていく中で、まあ、重要なのはもうキャッシュフローっていうのがあるんです。キャッシュフローっていうのは、今月今お金がどんだけ入ってきてどんだけ出てったかと。で、特に売上がドカンと、例えば売上が3000万上がったとしても、それが、半年後に実際に口座に入ってくるってなったらめっちゃ苦しいんですよね。
そうですね。
はい、まあ、そういう中で、例えば黒字倒産っていうのは何かっていうと、売上は上がっていると、3000万上がったと、でもそれが半年後なんで、その間にお金がなくなってお支払いできなくなって会社が潰れましたよっていうのが黒字倒産っていうんですよね。で、これをやらないためにのビジネスの原理原則っていうのがあるんです。
原理原則、
これはもうね、絶対に意識しなきゃいけないことで、何かっていうと、まあ、言葉にすると、入金が先、支払いが後っていうのがあるんですよね。
入金が先、支払いが後。
はい、そうなんです。で、普通ですよ、普通、在庫とかのビジネスだと、まずはその在庫を買うために支払うんですよね、普通。
そうですね。物を買いますからね。
物を買いますと。
はい、
でそれに対して、じゃあ物を売ったら初めて入金されるわけですよね。そうすると在庫を仕入れれば仕入れるほど、そのキャッシュが潤沢じゃなくなってくるんですよね。
そうですね。先にお金を払うっていうことです
ね。はい、先にお金を払うと。で、そういうふうなビジネスモデルの組み方をすると、やっぱなかなか苦しいんですよね。で、もしあなたが、その、まあ、その、そうだな、セミナーとかをやったとしたら、セミナーに申し込んだ段階でお金をもらうことって結構業界的に普通なんですよ。
普通ですよね。
でもこれ驚くことにですよ、普通、まだ何のサービス提供してないんですよ。
そうですね。今からセミナーをしますからね。
そうそうそう。
はい。
なので、1ヶ月後なのに、もうお金払ってくださいっていうことができるんですよね。
できますね。
はい。で、セミナーを提供、その後にセミナーを提供するわけです。これまさに入金が先なんですよね。で、そこで、そうだな、紙の経費とかね、あのセミナーで配る紙の経費とか、
あ、資料ね。
資料とかね、飲み物代みたいに、そのセミナー中に飲んだ、そういうのは、社内的に後になるわけですね。
あと、セミナールームの。
そうですね、セミナールームも、まあ、例えば1週間前までに振り込んでくださいってなったら、1ヶ月前にもしお金をもらってたら、後からできるわけです。
後からできますよね。
これ何ができるかっていうと、まあ、理論的に可能なんですけど、今あなたが0円でも、先に、入金さえしてもらえれば支払えるんですね、経費が。
なるほどなるほど、確かに、は
い、そうそうそうそう、まあ、こういうビジネスの組み方をすると、まあ、キャッシュアウトは回避しやすいっていう話になるんですよね。だからほとんどの企業がこのお金、資金繰りに苦しいっていうんですよ。資金繰りに苦しいのは、理由の一つはまず売上が上がらないっていうのが一つ、で、二つ目の理由は、そのキャッシュが入ってくるのは遅い、
入金が遅いってことです
ね。そうそうそうそう、これをね、自分ルールで、ね、変えていかなきゃいけないですよね。で、やっぱその自分ルールっていうのは何かっていうと、外注とかビジネスパートナーとかお客様からどういうふうにお金をもらって、どういうふうにお金を支払うかっていうルールなんですよ。
はい、
だからですね、例えば外注の方ですね、ホームページの制作とか動画の制作とか、そうだな、他には広告費みたいな、
ね、広告費とかね、
広告費はね、 Google とかだとね、やっぱ Google はやっぱ入金が先ルールをやってる、やっぱ王者の企業だから広告出すために先にお金入れないといけないんですけど、でもお客さんからもし広告を運用してくれって言われた場合は、先にお金ももらうことができるわけです、まあ、そういうのはビジネスパートナーにやっぱお支払いするお金っていうのは、なるべく後にするのがいいんですよね。まあ、翌末とか翌々末とか、 にすると、もしそういう調整ができたら非常にビジネス的には安全度が高まるわけなんです
、ね、高まりますね、
はい、それに対してお客様からお金をもらうっていう時はなるべく前段階にな
るんです。前段階
で、1ヶ月後に100万もらえるのか、今80万もらえるんだったら、まあ、会社のその何ていうんですか、会社の資金繰りにもよるんですけど、ぶっちゃけ最初に80万もらった方が価値が高いんですよね、なぜかというと、その差額マイナス20万かもしれないですけど、最初に80万もらった投資で もっと大きな売り上げを作ることができるから、だからお金をなるべく早くもらうっていう考え方は、ね、うん、本当に大事なんですよね。
早くもらって遅く払う、
遅く払うと。で、僕も実際、例えば動画の編集者だったりとか、デザイナーだったウェブデザイナーですよね、とか、あとはそうですね、まあ、広告費を払う場所があるんですね、うん、たくさんの紹介してくれる方に広告費を払うっていうのもあるんですけど、全部基本的に翌末とかで、さらに調整がつくんだったら翌々末にしてるんですよね、だから今お金がなくてもまず売り上げ上げてそこから払うってことができるんです
よ。なるほどなるほど。
だからすごいね、安全なんですね、ビジネスモデル的に、先にお金が入ってくるから、
金額で言うと同じだけれどもタイミングが違うということですよね。
タイミングが違うんですよね。で、やっぱお金をなるべくもらうときに、やっぱ売掛金買掛金っていう手形とかでやるとどんどん遅くなっちゃうんですよね、なるべく銀行振込でね、
銀行振込
ズコンともらうっていうのが一番いいわけですよね、でクレジットカードの会社とかだと大体翌末に支払われるので、だからやっぱクレジットカードで決済されても結構入金が遅いんですよね、だから僕はいつも店舗とかで居酒屋でクレジットカードを切った時に、このお金は翌末に支払われるのかかわいそうだなと
そうですね、
はい、いうところ。しかもね、クレジットカードのところ手数料 5% とか取られますからね、はい、まあ、っていうところで、申し訳ないなと思いながらもこういう対応していただきありがとうございます、
ありがとうございますと
感謝しながら、いろんなビジネスに対してお支払いしていると
はい、私もすごく好きなお店は現金で払うようにしてます、
あ、気を使ってるん
です、はい、
はい、そうなんですね、絶対お店側は現玉でもらった方が嬉しいですから、
ね、嬉しいですからね、
はい
はい、
そう、手数料も減らないし、で先にお金も入るし、先にお金が入れば本当に投資に使えますから、
そうですよね、
はい、だからあなたが自分でビジネスを組み立てていくときに、なるべく早くお金をもらう方法はないかと、なるべく早く少しでもお金が入ってくるものを使うし、なんだろう、多少ビジネスパートナーのクオリティが一緒だとしたら、そういう入金と出金の調整ができるような方と組んだ方が絶対いいわけですよね。
そうですね。
それがリスクヘッジなわけだし、まあ、ここを調整していくっていうのが強固なビジネスプランにやっぱ関係してくるんですよね。だからそのお金の循環をとにかく意識して、早くお金をもらって、遅くお金を出すっていうふうに徹底していただければいいんじゃないかなと思います。
そしてそういうキャッシュフロー、お金の流れっていうのを自分でルール決めしていくと。
そうです、ビジネスは、まあ、その要は他人関係する人で他人がいるわけですよね、ビジネスパートナーとしての彼らの提示したルールにそのまま従うとですね、結局自分の世界を作れないんですよね。
自分の世界を作れなくな
っちゃう、はい、で大企業とかだったらね、いろんな人がしがらみでもう調整してくれてるかもしれないですけど、全て自分でネゴシエーションしていかなきゃいけないんですよ、全てが自分で決めると、逆に言えばルールはもう破るためにあると、
むしろ作るためにある
ルールは作るで、そう、まあ、破るためにあるというのはね、周りの人に対して失礼な部分もあるので、もちろん関係性の上で僕も調整してるわけなんですけども、そういう意味で、なんだろう、こういうふうに言われたから、私はそうしてますって、完全に思考停止状態なんです
よ、
そうじゃなくて、こういうふうに言われたからこそ、じゃあもっとこういうことはできないんですかって調整してみたりとか、自分にとってもよく、その条件が良くなれば、自分のお客さんにとってもやっぱもっとメリット、大きなものを提供できるわけですよね。まあ、そういうふうに自分で世界を作っていくっていうのが、僕は、企業だと思うし、そういうことができる人っていうのはやっぱレバレッジがかかりやすいというところがあって、まあ、早く短期間で年収1000万とか突破できるようになるわけですね。
なるほど、
はい、って形で、まあ、ルールはどんどん自分で決めていきましょうというお話です。はい、
はい、稼ぐ企業家のためのキャッシュアウト回避法というのはですね、まあ、資金繰りが大変とかっていう落とし穴にはまらないようにするためには、
うん、
まず入金をいかに早くしてもらうか、
はい、
そして支払いをいかに遅くするか、
うん、
そしてそれを自分自身が把握する、
うん、
自分で自分のルールを、自分のキャッシュフロー、お金の循環のルールを決めていくというところが、キャッシュアウトの回避法になるというところですね。
はい、
はい、 ありがとうございます。ステージ3の3、稼ぐ起業家のためのキャッシュアウト回避法は自分ルールを作る、
はい、
そして入金は早く、支払いは遅くしていくというところですね。はい、次回がですね、ステージ3ビジネスプランの策定の最終話に、
そうですね、
なりますね、
はい、
3の4ではですね、間違えてはいけない稼げるジャンルの選び方、
はい、
というのを次回はお伝えいたしますというところで、本日3の3稼ぐ起業家のためのキャッシュアウト解放は以上となります。田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。